77.1
ニカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM イサーヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。10月10日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて今日まずは現在長崎歴史文化博物館で開催中のポケモン×工芸展美と技の大発見の話題からいきたいと思います。ゲームやアニメなどを通して世界中で人気を集めるポケモンの世界観に人間国宝から若手まで20人の工芸作家が挑戦。長崎展で初公開となる新作を含めて約90点が展示されている企画展です。この作品では3章で構成されていて、それぞれポケモンと工芸の異なる魅力が引き出されているところがもう魅力の一つとなっています。まず第1章では各作家が日頃から向き合ってきた金属、土、木などの素材研究と長年の鍛錬による優れた技術を投入、ポケモンのフォルムや皮膚、毛並み、仕草や表情に至るまでその成果が抽出されています。そして第2章では作家さんたちは、工芸の素材と技を携えて創造のフィールドを駆け巡り、作品を介してポケモンと工芸の2つの物語を行き来することができる。そして第3章では工芸は生活のシーンをよりよく美しく整え活力を与えてくれるもの、器や着物、装身具などを舞台にポケモンたちが活躍する様子は日々の暮らしを慈しむ人たちの感性を豊かにしてくれるという作品展になってるんですけれども、私ですね、内覧会で見させていただいて、最初ポケモンと工芸品からどんなコラボレーションが生まれるんだろうとすごく興味深かったんですね。実際見るともうね、想像以上に素晴らしかったんですよ。ポケモンのキャラクターたちがこんなにも素敵な工芸作品になるんだってもうね、見ながらね感動してしまいました。中でもですね、ミュウツーの作品で、よく見ると体の部分が一つ一つポケモンの形をしたパーツを貼り合わせて作られてるんですよ。その他にも飾り出したらもう止まらないくらいもう素晴らしい作品ばっかりでした。改めて日本の工芸品の良さを感じることができました。そしてもう一つ感じたことが、内覧会に子供さんたちもたくさん来てたんですよ。もう見ながら、これはね、なんとかっていうキャラクターのね、こんなポケモンなんだよとかね、横でいろいろ教えてくれるんですよね。ポケモンを通して子供さんたちも工芸品に触れるっていうことはね、とってもいいことだと思ったんですよ。九州では唯一長崎で開催の展覧会です。ポケモン×工芸展美と技の大発見は長崎歴史文化博物館で12月7日の日曜日まで開催中です。展覧会限定のオリジナルグッズも売ってますので、ぜひ合わせてお楽しみください。ぜひですね、この作品ってもうおすすめです。ぜひ会場に足を運んでみてはいかがでしょうか。さあ今日も素敵な作品早速ご紹介していきたいと思います。谷幕旅人もろみのささやき。農業と漁業といった日本の第一産業を応援する映画種まく旅人シリーズの第5作目です。今回は兵庫県淡路島で作られる日本酒と兵庫県を代表的な産地とする酒米山田錦を題材に、関わる人々のものづくりの精神と現場での課題を描いています。 監督は2015年のシリーズ第2作種まく旅人国海の里も手掛けた篠原哲生監督です。キャストは菊川怜さんが15年ぶりに映画に出演するほか、金子俊也さん、清水くるみさん、浅井大地さんなどが出演しています。まあ、この作品は心を込めて酒造りに励む職人魂、もう本当に素晴らしいと感じさせてくれました。まあ、人に手によるからこそできる伝統の味、もう受け継いでいってほしいですよね。まあ、後継者不足と言われる今の時代に見てほしい作品だということも感じました。種まく旅人もろみのささやき、こちらは全国順次公開中で、九州では佐賀のイオンシネマ佐賀ヤマトなどで公開です。続いての作品はホーリーカウ。フランスで最も愛されるチーズと言われるコンテチーズの生産地ジュラ地方を舞台に、無軌道に過ごしてきた青年がチーズ職人だった父の死をきっかけに、幼い妹と生きていくためチーズ作りに励む姿を描いた青春ドラマ。ジュラ地方出身の新鋭ルイーズ・クルボワジエが監督を務め、美しいだけではない農村の暮らしを圧倒的なリアリティで描き出します。キャストには地元の演技未経験者を起用し、農場を営むクルポアジエ監督の家族が音楽や美術スタッフとして参加。2025年第77回カンヌ国際映画祭アルシテ部門にてユース賞、2025年第50回セザール賞にて最優秀新人監督賞を受賞し、小規模作品ながらフランスでは約100万人を動員する大ヒットを記録したという話題の作品です。まあ、キャストが地元の演技未経験者というところがね、かえってリアル感も出てね、すごく新鮮でした。まあ、妹の面倒を見ながら頑張る主人公のトトンヌの成長物語、温かいいい物語でしたよ。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ホーリーカウ、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマなどで公開です。まあ、先ほどご紹介した作品、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、ここでリクエストメッセージいただいております。ラジオネーム太郎ちゃん。美香さん、こんばんは。こんばんは。先日空港のお話の時、博士太郎さんの曲を流していましたね。とっても素敵な思いで聴いていました。映画音楽ではないけれど、博士さんの曲をお願いします。といただきました。ありがとうございます。もちろんです。映画音楽ではなくだけではなくて、いろんな素敵な音楽も楽しんでいただきたいと思いますので、これからも流していこうと思います。それでは早速お届けしましょう。博士太郎、日の当たる家。
ミカのフラワーシネマ。
最新作映画をご紹介していきます。宝泉家。2021年のオリジナルテレビアニメオットタクシーのクリエイター木下漠さんと近本和也さんが再タッグを組み、大逆転に人生をかけたある男の愛の物語を描くアニメーション映画。映画大好きポンポさん、夏へのトンネル、さよならの出口のアニメーション制作スタジオクランプが企画制作を手掛け、3人組のバンドセロが音楽を担当しています。声のキャストには主人公の現在と過去の声を小林薫さんと戸塚純喜さんがそれぞれ演じるほか、満島ひかりさん、宮崎美子さん、ピエール滝さんなどが声を担当しています。この作品、静かな物語の中にある温かさがね、とっても良かったんですよ。まあ、映像と音楽がとってもよくって、まあ、中でも花火の映像と、まあ、スタンドバイミーの曲がね、ものすごく心に残りました。ラストほろっと涙が出ちゃったんですよね。いい作品でした。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。宝泉家、こちらはシネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はトロン・アレス。長編映画として世界で初めて本格的に CG を導入したことでも知られる SF 映画トロンのシリーズ第3作。 監督はパイレーツ・オブ・カリビアン最後の海賊マレフィテント2を手掛けたヨアヒム・ローニング。音楽をソーシャルネットワークソウルフルワールドでアカデミー賞受賞歴を持つトレント・レズナーとアティカス・ロスが率いるバンドナイン・インチ・ネイルズが担当。バンド名義での映画音楽の担当はこの作品が初めてとなるそうです。そしてキャストですけれども、未来を変えるミッションを遂行するため現実社会に送られてきた戦うためだけに開発された人型 AI のアレスをスーサイドスクワットダラスバイヤーズクラブのジャレット・レトが演じています。デジタル世界が現実世界を侵食する、ディズニーが AI 時代に挑む新映像革命、映像エンターテインメントの歴史を変えた伝説の映画トロンシリーズ待望の最新作トロンアレス、こちらは東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は秒速5センチメートル、君の名はスズメの戸締まりの新海誠監督による2007年公開の劇場アニメーション秒速5センチメートルを実写映画化した作品で、アットザベンチで注目を集めた映像監督写真家の奥山義行さんがメガホンを取りました。キャストはストーンズの松村北斗さんのほか、高畑充希さん、森奈々さん、宮崎葵さん、吉岡秀隆さんなどが出演しています。18年という時を異なる速さで歩んだ2人が一つの記憶の場所へと向かっていく、交わらなかった運命の先に2人を隔てる距離と時間に今も静かに漂うあの時の言葉、いつかどこかであの人に届くことは願うように、大切な人との巡り合わせを描いた淡く静かな約束の物語です。秒速5センチメートル、こちらは東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ、
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。ヒポクラテスの盲点、新型コロナワクチンによる後遺症の影響に多角的な視点から迫ったドキュメンタリー映画。映画では後遺症患者、遺族、当時のワクチン推進派など多様な立場の人々の意見を多角的に捉えることで科学とファクトに基づいた真実をつまびらかにしていくというまあ映画なんですけれども、私この作品を見ていろんなこと考えちゃったんですよ。ワクチンができて、それを接種して、自分の中でね、ひとまずこれで大丈夫ってこう安心感っていうものもありましたし、その安心感がもうかえってあまりこう気にせずにとはこう言ってはこうおかしいのかもしれないんですけれども、あの緊迫した日々からこう解放されたっていうか、心が落ち着いたところもあったなぁなんて、このその時のね当時のことをいろいろ思い出したりもしました。この作品ですね、ご覧になる方でいろんな思いをねこう巡らせるんじゃないかなぁなんて思います。ヒポクラテスの盲点、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマ、佐賀のシアターシエマなどで公開です。詳しい情報などは公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーももう一曲あの博士太郎さんの曲をお届けしたいと思います。ドデンの王妃最後の皇帝のメインテーマを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。